私たちがありのままに幸せに生きる権利、それが人権です。この人権という言葉から、あなたはどのようなことを思い浮かべますか？現在の日本で人権は尊重されているでしょうか？人権について知り、人権の大切さについて理解し、人権を守るために行動することによって、私たちの生活はとても豊かなものになります。それでは次に、本年度版人権教育啓発白書に基づき、我が国でどのようなことが主な人権課題として取り上げられているかについて説明します。まずは女性と人権です。日本国憲法には男女平等の理念が明記されています。しかし、男は仕事、女は家庭といった男女の役割を固定的に捉える意識が未だに社会に根強く残っていることなどから、家庭や職場において女性の人権に関する様々な問題が生じています。例えば、職場における差別的待遇、女性が管理職になりにくい等や、セクシャルハラスメントやマタニティハラスメント、妊娠・出産等を理由とする嫌がらせ等、配偶者やパートナーからの暴力といった問題です。性別で役割を決めつけたりせず、女性も男性もお互い対等なパートナーとして尊重し合い、個性や能力を発揮できるような社会を作ることが大切です。次は、子どもと人権です。いじめや体罰を理由に児童・生徒が自殺、親の養育放棄で乳幼児が衰弱し、児童ポルノをインターネットで販売した男性を逮捕、子どもが被害者である報道の一部ですが、このように痛ましい事案が後を絶ちません。子どもも一人の人間として最大限に尊重され、守られなければなりません。日本の将来を担う子どもたちの人権を擁護することは、私たちみんなの責任です。このような事案を見過ごすことなく、子どもが一人の人間として最大限に尊重されるよう、この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。次は、高齢者と人権です。日本では、少子高齢化が急速に進んでおり、すでに4人に1人以上が高齢者、満65歳以上の人、という世界に類を見ない超高齢社会の時代を迎えています。そのような中、悪徳商法の被害に遭う、邪魔者扱いされる、つまはじきにされる、身体的・心理的虐待を受けるなど、高齢者に関する人権問題が様々な場面で生じています。それぞれの個性や能力が尊重され、高齢者が安心して生き生きと暮らせる社会を実現することが求められています。次は、障害のある人と人権です。障害のあるなしにかかわらず、誰でも住みたい場所に住み、行きたいところに行き、働きたい仕事に従事するチャンスがあり、安心して社会生活を送ることができる、そんな社会が望まれます。しかし、現実には、障害のある人が職場で差別待遇を受ける、店舗でのサービス等を拒否されるなど、障害のある人に対する理解や配慮は未だ十分とは言えず、その結果として自立や社会参加が阻まれています。障害を抱えている人もそうでない人も、共に安心して暮らし、十分に個性や能力を発揮できるよう、障害のある人について十分に理解し、適切な配慮を行うことが大切です。次は、同和問題、部落差別と人権です。 同和問題、ブラック差別は日本社会の歴史的過程で形作られた身分差別により、日本国民の一部の人々が長い間経済的、社会的、文化的に低い状態に置かれることを強いられ、今なお日常生活の上で様々な差別を受けるなどしている我が国固有の人権問題です。あの人は同和地区出身だから、部落出身だからなどと言われて結婚を妨げられたり、差別発言、差別落書きがされるなどの事案が依然として存在しています。同和問題、部落差別の解決に向けて差別意識の解消のための取り組み等が必要です。次はアイヌの人々と人権です。アイヌの人々は固有の言語や伝統的な儀式、祭事、多くの交渉文学、ユーカラ等独自の豊かな文化を持っていますが、近世以降のいわゆる同化政策等により、今日ではその文化の十分な保存、伝承が図られているとは言い難い状況にあります。またアイヌの人々に対する理解が十分ではないため、就職や結婚等において偏見や差別が依然として存在しています。アイヌの人々に対する理解と認識を深める必要があります。次は外国人と人権です。仕事、留学、国際結婚など様々な理由により日本で暮らす外国人が増えています。グローバル化の進展に伴い、今後ますます外国人と接する機会は増えることでしょう。しかし言葉や文化、生活習慣などの違いから、職場や学校、地域社会などの日常生活の場でトラブルが生じたり、外国人をめぐる様々な人権問題が発生するなどしています。自分たちとは異なる言葉、文化、生活習慣、宗教などに触れた時、違いを理由に一方的に否定したり排除したりするのではなく、お互いに違いを認め、理解し、尊重しようとする姿勢が大切です。次は HIV 感染者、ハンセン病患者等と人権です。エイズウイルス、 HIV は性的接触に留意すれば日常生活で感染する可能性はほとんどありません。ハンセン病は雷菌という細菌による感染症ですが、感染力は弱く、感染したとしても発病することは極めて稀で、しかも万一発病しても現在では治療法も確立し、早期発見と適切な治療により後遺症も残りません。 HIV やハンセン病等の感染症の患者、回復者等が偏見や差別で苦しむことがないよう、感染症に対する正しい知識と理解が必要です。次は刑を終えて出所した人と人権です。刑を終えて出所した人やその家族に対しては、まだまだ根強い偏見や差別意識があります。例えば就職やアパートなどへの入居に際して差別されたり、地域の人たちから拒否的な態度を取られたり、社会復帰を目指す人たちにとって現実は極めて厳しい状況が続いています。罪を償った人が社会復帰を実現し、社会の一員として円滑な生活を営むためには、出所時の住居確保や就労支援等が大きな課題ですが、本人の強い更生意欲だけではなく、家族、職場、地域社会など周囲の人々の理解と協力が必要です。次は犯罪被害者及びその家族と人権です。 犯罪被害は誰の身にも突然起こりうる出来事であり、いつ私たちが被害者になるかわかりません。犯罪被害者とその家族等は、犯罪そのものやその後遺症によって精神的、経済的に苦しんでいるにもかかわらず、追い打ちをかけるように、興味本位の噂や心ない抽象等により名誉が傷つけられたり、私生活の平穏が脅かされるなどの問題が指摘されています。犯罪被害者及びその家族等の置かれた状況や気持ちを十分に理解し、そうした人々の人権に配慮する必要があります。次はインターネットを悪用した人権侵害です。インターネットは誰もが情報を送受信できる手軽で便利なメディアとして私たちの生活に欠かせないものとなっています。しかし、インターネット上に掲載した情報は一瞬にして大勢の人に伝わり、一度公開された情報を完全に消すことは困難です。面白半分でデマを流したり、撮影した写真を本人の承諾を得ずに掲載するなど、安易な気持ちで行った行為が、予想もしない大きな人権侵害につながることもあります。また、インターネットでは、相手の姿が見えないまま匿名で情報を発信できることから、特定の個人や集団を誹謗中傷する表現や差別を助長する表現が掲載されるといった人権問題が数多く発生しています。インターネットの向こうには人がいます。人を傷つける書き込みをしていないかどうか、もう一度手を止めて考えてみましょう。次は、北朝鮮当局によって拉致された被害者等と人権です。北朝鮮当局による日本人拉致事件について、日本政府は北朝鮮に対し、すべての拉致被害者の安全確保と速やかな帰国を要求しています。拉致問題は我が国の喫緊の国民的課題であり、これをはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中、私たち一人一人がこの問題についての関心と認識を深めていくことが大切です。次は、ホームレスの人々と人権です。働きたいという意思があるにもかかわらず、病気、障害、高齢など本人の努力ではいかんともしがたい理由で働けなくなったり、就労先が見つからないといった事情により、公園、道路、駅舎などでの生活を余儀なくされている人々がいます。こうしたいわゆるホームレスと呼ばれる人々に対して、怠惰、努力不足といったイメージを抱いて排除したり、嫌がらせや暴行を行うなどの人権侵害が起きています。社会から孤立している人々を排除するのではなく、誰もが社会の一員として健康で文化的な生活が送れるように、地域社会全体で支え合うことが大切です。次は、性的指向と人権です。性的指向とは、人の恋愛、性愛がどのような対象に向かうのかということです。具体的には、恋愛、性愛の対象が異性に向かう異性愛、ヘテロセクシャル、同性に向かう同性愛、ホモセクシャル、男女両方に向かう両性愛、バイセクシャルを指します。このうち、同性愛者、両性愛者の人々は、周囲からの心ない発言に悩んだり、場合によっては、職場を追われることさえあります。このような性的指向を理由とする差別的取り扱いや嫌がらせについては、現在では不当なことであるという認識が広がっていますが、未だ偏見や差別が起きているのが現状です。性的指向を含め、 それぞれの人の生き方が尊重される社会をみんなで作っていきましょう。次は、性自認と人権です。性自認とは、自分の性をどのように認識しているのかということです。心の性と呼ばれることもあります。多くの人は、心の性、性自認と体の性、生物学的な性が一致していますが、この両者が一致しないために自分の体に違和感を持ったり、心の性に合わせた性別で生きたいと望むトランスジェンダーと呼ばれる人々もいます。あなたの身近なところにも、心の性と体の性が一致しないために周囲に打ち明けることもできず、一人で思い悩んでいる人がいるかもしれません。性自認を理由とする偏見や差別をなくし、理解を深めることが大切です。次は、人身取引、トラフィッキングと人権です。人身取引は、犯罪組織や悪質なブローカーが暴力や脅迫、誘拐、詐欺などの手段によって人を支配下に置いたり、引き渡したりして、売春や強制労働、臓器の摘出などの目的で搾取する国際的な犯罪であり、重大な人権侵害です。被害者の多くは、犯罪組織やブローカーから暴力や脅迫を受けるなどし、心身に大きな傷を受けているため、自ら逃げようとする気力を失っていることもあります。また、家族に危害が及ぶことを恐れて、助けを求めることをためらう人もいます。遠い国で起きている問題だと思われがちですが、私たちの身近なところで人身取引は発生しているのです。次は、東日本大震災に起因する人権問題です。平成23年3月11日に発生した東日本大震災は、東北地方と関東地方の太平洋沿岸に壊滅的な被害をもたらし、未曾有の大災害となりました。また、地震と津波に伴い発生した東京電力福島第一原子力発電所事故により、周辺住民の避難指示が出されるなどし、今でも多くの人々が避難生活を余儀なくされています。このような中、避難生活の長期化に伴うトラブルや放射線被曝についての風評等に基づく差別的取り扱いのほか、子どもが避難先の学校でいじめを受けるなどの人権問題が発生しています。根拠のない思い込みや風評、偏見で差別することなく助け合うことが大切です。以上の人権課題が挙げられています。この機会に、さまざまな人権課題を誰かのことではなく自分のこととして考え、人権についての理解を一層深めるきっかけにしていただければ幸いです。
終わったら止めたいな。止めて。